皆さんこんにちは、勉強やっててね、こう砂を噛むような思いとかっていうのあるでしょ。なんか文字単調でね、もうこんなの嫌だなとかって思うこともあると思うんですよ。夏も暑いし。だけどそれをね、脱せられる、なんていうかな、毎日こうすごく楽しくね、勉強できる方法ってあるんですよ。人間にとって楽しいって何かって言ったら、言ってみれば想像力が発揮できた時ですよね。あるいは何かが発見できた時って、人間って喜びに満たされますよね。だから日々の勉強で毎日やるような単語を覚えるとかね、例文を覚えるとか、あるいはその古文の意味とか接続を確認するとかね、まあ、毎日やってると思うんだけど、そういうことにこう単調だなっていうんじゃなくて、そういうことですらもこうなんていうんですかね、想像を見出して、そしてこう発見の喜びがあるっていう、そういう状況って実は作れるんですよ。でどうやって作るかっていうことなんですけど、それも簡単でね、こう皆さんどっか行きたい大学とか、なりたい職業とか、あるいは将来の何かがあってやってるわけですよ。多分何にもないって人ね、本音を言うね、いや僕はとかって言うけど、でも実際本音はあるんですよ。そのこうなりたいとかこうしたいとかね、で絶対あるわけですよ。でそれをないっていうのはまあ嘘つきなんだけど、でまあそれはまあ置いといて、なんか自分皆さんなりたいとか行きたい大学か大学とかあるでしょ。ただそこのところにね、注意を集中するんですよ。でね、注意しつつ、だからね、みんなね、フラフラフラフラしてるわけ。受かるとか落ちるとかね、落ちたらどうしようとかね、まあ来てもいないような未来のことを心配したりしてるわけですよ。だけど、まあ受かる人とか、それから楽しく勉強できてる人っていうのは、まず固定してるのね。例えばその、一つの例で言えばね、このラジオのなんか番組ね、なんとかの放送局のなんとかって番組も聞きたいときには、ちゃんとその周波数に合わせるでしょ、チューニングするよね。それと同じことなんですよ。何々大学の何々学部に合格するっていうところにチューニングするんですよ。そういう意味でその意識というか注意を集中していくってことなのね。そこにこうばらけない、落ちたらどうしようとか、もうそういうこと考えないですよ。落ちたらこうお父さんお母さんに怒られちゃうとかね、みんなを絶望させちゃうとかね、あるいはどうせ自分がやったって受からないとかね、そういうところに行かないんですね。そういうところに注意を向けるんじゃなくて、まず受かるっていうところに注意を向けていくわけですよ。でそうすると、ね、不思議なことが起こるんですよね。つまりね、その大学ってやっぱり特徴あるんですよね。で、まあ問題見るわけです。過去問、よついつも言うでしょ。勉強っていうのは過去問をやることだよということね。受験勉強イコール過去問やることなんですよ、その大学のね。まあもちろんその、まあ、正確に話すと、その過去問をやる前提の勉強ってありますよね。だから微分も積分も分かんないでね、それは過去問やってもしょうがないでしょ。アルファベットも分かんないのに英語の過去問やったってしょうがないので、そういう意味では当然ながら準備はいるんですよ。ただ過去問だけやれって言っても、それはね、そこは分かるでしょ。だからそれはその過去問やる準備段階の勉強ってあるんだけど、過去問やる準備段階は永遠にやっててもダメなんですね。ある時は8も過去問に移るんですよ。やっぱこの夏休みなんかいいきっかけですよね。高校2年生とか高校3年生とか、あれ小学校5年生とかね、そういうんだったらもう8過去問やるんですよ。で、そう過去問やって、で、分かることをまあやっていくわけだけど、過去問やって大体こうと、あ、こんな特徴があるんだとか、自分がね、大学受験と漠然と、あるいは受験というものを漠然と、あるいは受験の問題というものを漠然と思っていたものと、あ、全然違うなっていうこといっぱい発見あると思うんですよ。こんな風に聞かれるのかっていうことね。で、例えばね、まあ分かりやすいだけで言えばね、英語ありますでしょ。でね、英語の問題ってもちろんその学校によって随分違いますよ。違うけど、一つね、大枠で言えることがあって、それは例えば TOEFL とか TOEIC の問題と決定的に違うんですよ。何があるかっていうと、日本語で書くってことですよ。いや、もちろんね、大学によって違いますよ。だけど、もちろん私立でも国立でも違うんだけど、でもとにかく日本語と英語っていうのは共存してるわけですよ。でそれがTOEFLとTOEICはない。もうTOEFLとTOEICだったら完全に 100% でしょ。日本語で答えるものなんて一切ないんです、英語だけで。設問もね、中文ももちろん問題文も全部英語だけど、日本の大学受験っていうのはそうじゃないですよね。だからなんでそうじゃないかっていうことなんですよ。なんでそうじゃないかっていうことをちゃんと考えなきゃいけないんですよ。なんで日本語と英語は共存してるか、日本語で回答を書かなきゃいけないか、あるいは問題文も和文英訳ね、日本語が出されていてそれを英語に訳すっていう問題もあるわけだし、なんでそれがあるのかっていうことなんですよ。単純にね、英語力を測れるっていうんであるなら、TOEFL とか TOEIC 形式でいいじゃないですか。それがそうじゃないっていうところはなぜかっていうことなんですよ。これは必ずしもその日本の大学の入学試験だからっていうことじゃないんですよ。で、日本語の大学の入学試験で何を求めてるかっていうと、それはそれであることがあったとすると、それをじゃあ日本語で言ったらどうするか、英語で言ったらどうするかって、もっと抽象的な高いことを実は聞いてるんですよね。だからね、ここで分かるのが実はポイントなので、実は話しますね。ここは少し詳しく話しますとね、何か言いたいことってあるんですよ。 これを英語で言えばこういうふうに表現するだろうな、日本語で言うとこういう表現をするだろうなっていうことなんですね。だからその日本語と英語を交換してるわけじゃないんですよ。あくまでもその中には抽象的に何かに概念があって、その概念をその表すに何かっていうことですよね。だから逆に言うと、そのいろんなね、まあ、哲学って言葉も含めて、その明治時代にも大変な苦闘をするわけですよね。日本語にないような、日本人が考えてなかったような概念が西洋にあって、それをまあ西洋ではこういう言葉で表す、じゃあ日本語でどういうふうに表すかっていうことでしょ。それでまあ言葉を作っていったわけだから、すごい話なんだけれど、だからまあみんなアジア中で、まあ、日本が作ったそういう造語を使ってるでしょ。だからまあ、いろんな国 その教科書を見ればね、その日本語ばっかりですよね。数学の本でも物理の本でもね、まあ、それはだからそういう人たちが作っていったんですよ。ないものをじゃあ日本語で、あるいは漢語でとか、そういう文脈でどういうふうに表すかっていうことですね。そうやって作っていったんですね。でここのところね、間違ってしまうと、完全にその日本語と英語を交換してるだけ、何かね交換装置があって、要は為替レートの交換みたいにね、交換してるんだと思うんです。そうじゃないんで、そこに抽象的な何か概念とかイメージとか何かがあって、まあ、それは文化と呼んでもいいし、何かそのそういう何かがあるんです。何かがあるんです。何かがね、その何かを表現するのにその言語っていうのを使うんで、それがあるところではその日本語であり、あるところでは英語であるっていうことなんですよ。でその何かの部分っていうのを捕まえてくださいっていうことなんですよね。だから問題文を読んで、そこの何か、そこの抽象的な概念っていうものをしっかり掴んだ上で回答を構成してくださいっていうことなんですよ。そうするとね、非常にこの創造的なんですね。単にその受験勉強といっても、つまりそういうことをやっていくってことは、非常にこう創造的なことですし、創造の喜びに満たされることなんですよね。で人間の脳ってそういうふうにできているんですね。で、知ったら、あと日々の勉強もまた変わっていくと。だから受かるっていうこと、その大学に受かるってことを考えただけで、それが全部変わっていくんですね。非常に喜びに満たされた勉強になる。で当然そうすると、脳っていうのはね、こう喜びに満たされると、非常に能率を上げるんですよね。非常に処理速度を上げるんですよ。まあ言ってみれば単純に頭良くなるんですね。ニガムシを噛みつぶしたように、もうただただやらされてるっていうのと、ああ楽しいなと思ってやるのでは、もう全く違うわけです。天と地ほどの差があるわけです。いわゆる勉強できる人っていうのはそれを知っているんですよ。単調な行為の中に、単調な単語の覚える中に、それがあるっていうこと、大変な創造性があるっていうことを発見できるんですね。創造的な部分があるってことを発見できるんですよ。で、だから極端に言うとね、例えば単語を一個覚えるんでも、もう完全にその、なんていうかな、ABC の羅列でしかないんですよ。いわゆる勉強がね、できない人っていうのは、勉強がつまんないな。できる人ってそこの中に意味がやるんですよね。まあ単純に語源とか、言葉がまああるし、語尾とか語感とかに注目するっていう側面もあるし、まあ当然ながら歴史性もあるわけですよ。日本語で言ったらこうだし、英語で言ったらこうだけど、それにはそれぞれに歴史性があり、文化性があるわけでしょ。でそれは全ての科目でそうですよね。例えば物理でもね、まあ物理好き嫌いってあるかもしれないけど、でも、この物理の、ね、教科書の一行一行っていうのは、いわゆる天才っていう人たちが一生かけて作ったも営みなので、それがね楽しくないわけないんですよね。人類を代表するような人たちの、言ってみれば頭脳と一体化するってことなんですよ。そういう意識で勉強していくんですね。そうすると大変な創造、創意工夫、創造あるいは発見っていうものがその中で行われるんですね。でそうやってだんだんに学問っていうものが深められていくんですよ。だからまあ単に受験勉強って言ってもね、つまんないじゃんじゃなくて、やはりそこがあるんだよと。別にね、受験勉強を過度に美化するつもりもないんですよ。ないんだけど、でもやっぱりね、受験勉強のメリットって極めて大きいんですよ。そこもね、やはり言わないとバランス崩れますよね。だからつまんないつまんない、無味乾燥だって言ってるんじゃなくて、それはもう大変な意味があるんだよっていうこと。そこを見出すのもまた創造性の発露だし、また発見の喜びでもあるんですよね。ということで、まあ人間っていうのはね、いかようにも変われるんですよ。そのものの見方、何に注目するかっていうことで。社会も同様だと思います。何をに注目するか、何に気持ちを向けていくか、向け続けるかね。ここね、大事なことなんだけど、続けることなんですよ。ね。だから、例えば合格するって思って、じゃあ考えていたのに、ちょこっとね、過去問やってみて分かんないから、あ、もうダメだとかね。ふらふらしてるでしょ。そうじゃないんですよ。でも分かんないと思って、それを分かるようになるっていうのが合格のプロセスだなと思ってやるわけですよ。そのね、本当に紙一重だけど、そのものの考え方っていうのがね、あるいは注意の向け方っていうのが大事なわけなんですよ。例えばもう学校もやってね、できないでしょ。できないと、まあ、できないことも多いと思うんですよ。できないんだけれど、そのできない時に、その、これはできないからダメだっていうところに目を向けるんじゃなくて、できないんだから逆に言えばできるプロセスがあるんだなと思って、そこに注目をするってことなんですよね。で、それが大事ってこと。だから人間ってのは、いかようにもなれるので、そのどこに注意を向けるかってことね。どこに注意を向け続けるかね。ここでもう一回言いますよ。どこに注意を向け続けるね。向けるだけじゃないんですよ。向けてすぐ変えちゃダメだから。向け続けることね。毎日毎日同じ方向を向いてるってこと。 これが大事なんだってことですね。ということで、もう絶対大丈夫なので、ぜひこの瞬間瞬間を送ってくださいね。心から祈ってます。ありがとうございます。